ニッポン放送ポッドキャストステーション。
私の正論。この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。
こんばんは、アナウンサーの吉崎のり子です。今夜のお客様は拓殖大学特任教授で防災教育研究センター長の濱口和久さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
濱口さんは陸上自衛隊日本政策研究センター研究員、栃木市首席政策官防災危機管理担当兼務などを経て現職に、また昨年末産経新聞の正論の執筆メンバーに選ばれました。そして正論3月号では特集能登半島地震、政府の初動対応は遅かったのかを寄稿されています。さあ2回目の今夜は日本の危機管理についてなんですが、濱口さんは日本というのはねシェルター後進国という指摘をされているんですが、他の国の現状はどんな感じなんでしょうか。
はい、はい、まさに日本は後進国どころじゃない後進国と言った方がいいと思うんですが、特にイスラエルとかスイス、はい、ここは 100%
ですね。
あとアメリカやロシアや含めても、はい、あるいは、西側諸国もそれなりにシェルターを持ってまして、はい、特にお隣の国の韓国とか台湾などもシェルターはしっかりと完備されていますね。唯一日本だけがもうどこを探してもないと、
はい、見たことないですよね。
ないです。大体韓国とか、はい、あるいは台湾に行くとちゃんとシェルターの入り口の表示もいっぱいされてます、街の中にですね。
あ、なるほど。
日本は、ね、全然そういうのはないですからね。
日本は何パーセントなんですか。
まあ、一応数字上は 0.02% ってこと、はい、だから一人に対して 0.02% ですからほぼないに等しいですよね。
なんでこんなことになっちゃってるんですかね。
まあ、これいろいろ言われてるんですけど、はい、やはりその日本が戦争に負けて、はい、シェルターとか防空壕というかね、そのイメージがなんか戦争に直結するようなイメージが強いっていうようなことなんかを言う人もいますし、あまり考えたくないと今までっていうのもあったと思いますし、まあ、あまりそのシェルターの必要性を感じる人が少なかったのもあるかもしれませんね。
でもこんなに差が開いてるってすごいことですね。
そうですね。いまだに諸外国でシェルターを作ってますから、こういう状況の中で、
ね、作り続けてるっていうことですね。
はい、ロシアなんかも、はい、とりあえずモスクワとサンクトペテルブルグに関してはもう全ての、まあ、国民とか市民が収容できるだけのシェルターができたんで、はい、さらに全ロシアの国民が収容できるシェルターってことを今作ってますよね。
はい、うん、まあ、そのシェルターっていうのは、ね、いろんな場所に作ると思うんですけれども、海外では地下鉄の駅をシェルター代わりにというふうにする国もあるそうですが。
そうですね、はい、シンガポールとかそうですね。 あとイギリスなんかもそうですし、はい、私がですね平成7年に北朝鮮に行ったんですけど、はい、北朝鮮でさえ地下鉄にシェルターって形でやってたりとかですね、してますから、まあ、いわゆるその地下鉄は普段はまあ電車が通るわけですけど、いざという時にはまあシェルターとして、はい、特にあと多いのは地下駐車場とか、
はい、
あるいは地下の競技場とか、そういうところを普段は普段使いをしてて、いざ有事の時はそのシェルターを使うというふうな形のですね、設計になってますよね。
はい、日本はどうなんでしょうか、これから。
日本はですね、はい、一応国がその避難所として指定をしている場所もありますが、はい、ただ完璧な、まあ、シェルターではない。ただ、まあ、一応避難する安全を一応確保することはできるかもしれませんけど、完璧じゃない施設はあります。ただ世界標準から見た場合はちょっとまだかなということで、東京都がようやくですね4月以降の来年度に向けて東京とか国に先駆けて、例えば地下鉄、大江戸線とかの地下鉄とかのですね、そういうところをまあシェルター化するっていうようなことでやっと動き出したかなって感じですね。
濱口さんの、ね、文章を拝見してて、うん、津波対策としてね、はい、津波の避難タワーも大事なんだけれども、うん、地下のシェルターも津波対策になるんじゃないかということを書いてらっしゃいますが、すね、はい、これもそういう。
そうですね、はい、実は津波避難シェルターもまさにこの核シェルターとしても使えるし、はい、あともっと言うと、私よく言うんですけど、東日本大震災以降ですね、津波避難タワーってできましたよね、
はい、
あれみんな階段ですよね、ちょっとお年寄りだとか、はい、ちっちゃいお子さんとか介助必要な人って登れますか。
逃げ遅れます ね、それね。
だったら地下もしくは同じ目線の中の津波シェルターの方が素早く避難できますよね。だから高知県なんかはそういう研究を始めてます。
あ、はい、なるほどね、うん、 そして、まあ、浜口さんは、日本の危機管理っていうのがね、場当たり的なんじゃないかっていう指摘が、はい、されているんですけれども、これはアメリカの、連邦緊急事態管理庁、FEMA と呼ばれるものの仕組みについて、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうふうにおっしゃっておられますが、
まあ、日本の場合はですね、内閣防災ってのありますが、それプラス各役所ごとに防災対策やってるんですね、縦割りで、それだと非常に効率が悪いわけですよ。ですから私はアメリカのFEMAのようにですね、オールハザードで一つの役所で対応できるような形に、まあ、持っていくことによってスピーディーに初動対応ができるかなと思ってるんで、オールハザード的なそういうふうなFEMAのようなその災害庁的なですね、そういう組織を日本もそろそろもう作る時期段階に来てると思ってるんですね。
だからあれですよね、もう一つトップを決めて、そこからもう、
そうですね、
滑らかに指令がいくという体制ということですね。
確かに内閣官房でもですね、そういう仕組みで今回の担当地震でも形はできてますけど、ただそこにいる人たちはある意味 2,3 年に人が変わるんですよ、人事異動で。
なるほど。
だから人の蓄積というかですね、なかなかできないっていうのもあるんで、私はやはり災害対策は、ハード面ソフト面といった場合には、ソフト面での人材、人材のやっぱりこう継続性っていうのもまた大事と思ってるんで、そういうFEMAみたいな組織がやっぱり日本にもですね、まああるべきかなと思ってますね。
なるほど。それから2023年の9月、去年の9月ですね、岸田総理が感染症対応に特化した内閣感染症危機管理統括庁というのを発足させてますけれども、これはどんなふうに評価したんですか？
私はですね、まあ、確かにコロナ対策とか感染症に対する司令塔ということで昨年9月1日にできたわけですけど、私がある所属する団体なんかはですね、これ7月にもう一度提言をしたのはですね、これを発展系としてオールハザードの司令塔的な機能のこういう部署に、まあ、発展してほしいというふうなことをですね、申し上げたこともありますけどね。
その、良い点メリットというのはどういうことになりますか？
結局秋のFEMAと同じようにですね、やはり感染症だけじゃないわけで、日本の場合はいろんな自然災害もあればテロもあれば、場合によってはその核攻撃もあるかもしれない、そういうことをすべてやはり統括的にですね、見ることができるような、そういう司令塔ということのやっぱり必要性から考えた場合は、ただ単に感染症だけの新しい組織なくって、もうオールハザードのですね、繰り返しになりますけど、形を作っていくということが大事と思ってますね。
なるほど。まあ、でもアメリカのFEMAに関して言うと、とても人数も豊富で、たくさんいるっていうことなんですが、日本はやはりなかなかそういう人数の面でも足りないということもあるんでしょうか？
まあ、現状今も冒頭申し上げましたように縦割りになってるんで、その縦割りをうまくギュッと、一つにまとめて、そして専門家プロのプロ人材ですね、っていうふうなことをやっぱり育成していくっていうことです。もっと言うと、私はやはりその防災とか危機管理を担当する人も専門職として採用して、一般職じゃなくて専門職採用するような形のあり方も、制度も一つあってもいいかなと思いますね。
なるほどね。それはずっと専門家が長く、その保てるということですもんね、能力を。なるほど、ありがとうございました。拓殖大学特任教授で防災教育研究センター長の浜口和久さんにお話を伺いました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
私の正論、お相手はアナウンサーの吉崎典子でした。